今日恵みをいただく御言葉は、ピリピ人への手紙の3章12節から16節までです。ピリピ人への手紙の3章12節から16節、はじめに12節をお読みいたします。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。アーメン。それではお祈りいたします。主よ、我らを捉えてくださり、我らもこの地上の物事から離れて天へと向かって進み、信仰の創始者また完成者であられるあなたを見続けながら、前に前にと進んでいくこの日々を、主よ、ますます送らせてくださるように、ますます後ろのものを忘れて、ただあなただけを見つめ、前進し成長していくものであり、決して置いてけぼりになるものではなく、ただあなたの似姿へとますます作り変えられていきますように、イエスよ、今日もあなたが必要な言葉を教えてください。この語るしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めて、天からのその流れ滴る御言葉を本当に余すところなく、逃すことなく、すべていただき尽くすことができますように助けてください。これからのすべてをイエス様の御手に期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。パウロはですね、すでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありませんと言っております。夜中のキリスト者の中にね、もう私はすでに聖化された、完全にされた、もう私は罪が全くないんだ、ね、そういうふうに言う人がいるんですけども、パウロでさえすでに得たのではない、ね、完全されたのではない、ただ捉えようとして追求しているのです、ね、パウロが言ってるんですから、ね、その人はじゃあパウロ以上になったのか、ね、決してそんなことはないんですね。この地上の歩みはですね、完全にされたということはなく、ただひたすら、ね、パウロのように追求していくんです、ね、ですから、ね、もう私は、ね、聖化されたキリストと同じになった、ね、これは違うんです、ね、パウロでさえ、ね、もう私は、ね、私の中にもう罪がある、ね、罪の棘が刺さってる、私はなんて惨めな人間なんだろうって、ね、パウロさえ言ってるのに、ね、どうして、ね、罪がなくなったって言うことができるでしょうか、ね、そんな言葉は、嘘です。本当に私たちはこの地上のものにおいてただ、ね、前進していくんですね。70歳になったある方、本当に何十歳と思えないような、もう若々しくてバイタリティに満ちてエネルギーに満ちてる、ね、かたやもう一方の、ね、70歳見ると、ね、ああ70歳だなっていう人もおれば、あるいはもっと年を取ってしまったなっていう人もおります。この差は一体、ね、どこに出てくるのか。皆さん、守りに入ってしまったら、もう本当に途端に老けていってしまいます。冒頭でお読みしましたのはね、ヨシア記の方で、ヨシア記の13章1節だったんですけども、ヨシアは年を重ねて老人になった、主はヨシア、もうあなたは本当にいっぱい頑張った、ね、もう老人になった、であとは、ね、あとのことは若い者に任せて、さあ隠居しなさいとは言わないんですね。主は仰せられるのは、あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。アーメン。で、ヨシア隠居ということではないんですね。カレブも85歳にして、本当に、現役で、まだまだ戦える、ね、私は、85歳になったけれども、まだまだ、ね、 戦いにも行けるし、また日常の出入りにも耐えることができるんだって、だからあの産地を私に与えてくださいって、そういうふうにして、あのヘブロンの産地、ね、アブラハム、イサク、ヤコブの墓があるあのヘブロンの地、ね、その土地を彼らは巨人から、ね、巨人たちから奪還しましたね。85歳の、ね、老人がです。キリスト者にとって、ね、その老人になったから引退するということはないんですね。むしろ日々主にある、ね、老人は日ごと、ね、若々しく、また、ね、本当に日常の出入りに戦いにすら、ね、耐えられて、そして戦って占領して、そこを、ね、多くの信仰における子子孫孫たちに受け継がせていくことができる、ね、その望みがこの吉脇から本当にひしひしと伝わってきますね。ですから、ね、パウロは、ね、もうすでに得たのではない、ね、すでに完全にされているのではない、ただ捉えようとして追求しているのだ、ね、そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです、ね、イエス様の方が私を捉えてくださった、ね、死を私を捉えて、ね、そういう賛美があります。本当にイエス様が私たちを捉えてくださるのであるならば、私たちがこの地上において本当になすべきこと、ね、信仰の、ね、先輩となっていけばいくほどに信仰の後輩たちにどんどんと引き継がせて、彼らを勝利へと導いていく、ね、そのような務めがあるんです。パウロは生涯、ね、そのようにしていきました。で、13節14節をお読みしますと、兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。アメン。ですからパウロを、ね、もう得たということは思っておりません。パウロも走り続けてるんです、ね、もう自分は、ある信仰の聖域に到達した、ね、もうこれで、これ以上、ね、もうトップになったんだ、そういうふうにパウロは言ってないです。パウロは、ね、さらに、ね、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進んでいる、ね、そういうふうに言っております。15節ですから、聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。アーメン。ですからこの考え方は聖人の考え方なんですね。成人、大人になった、ね、成熟した、でそれでもう成熟が、ね、成長がストップということや例においてはないんです。この地上の歩みをし続けていく限り、ね、成熟した人というものは、ね、後ろのものを忘れてひたむきに前に向かって走り続けるという、ね、その考え方をするべきなんです、ね、成人というものは。成人はもう、ね、自分は大人になった、だから、ね、あとはただ、ね、平穏無事に、ね、暮らしていくだけだ、そういうことではないんですね。私たちは、ね、後ろのものを忘れてひたむき前のに向かって進み続けていく、その義務が霊的にあるわけです。でこれ16節で、ね、それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきですと、ね、書いてありますね。パウロは、ね、もう自分が信仰の到達点に達した、ね、自分がマスターになった、だからあなた方は私について来いとは言わずに、ね、あなた方一人一人、ね、それぞれ到達している地点は違うでしょ、ねね、あなたはここまで到達した、ね、あなたはまだ到達していない、ね、そこのあなたは、ね、もっともっと先にもう到達してるんだから、そこを基準にして進むべきだ、そういうふうに、ね、言ってるんですね。ですから、ね、もうある、ね、誰か、ね、信仰の偉人、それを、ね、目指してそこを到達し点として、ね、進むべきではないんです。それぞれ一人一人に今到達したところがそれぞれあるわけです、ね、それぞれ到達するそのスピードというものは人それぞれ、ね、違います、ね、ある人は洗礼を受けたからもうぐんぐんぐんぐん成長していく、もう、ね、 主の働きをどんどんしている。ある人は、ね、洗礼を受けて救われても、ね、もう何十年経ってはいても相変わらず、ね、礼拝中は居眠りしたり、ね、全くメッセージを聞いていなかったり、全く霊的に進歩していない、ね、到達しているところはそれぞれ違います。そして到達しているところを、ね、基準として進んでいくべきなんですけども、ね、でそしてパウロはもう別の箇所でこういうふうに言ってますね。あなた方はもう、ね、年数からすればすでに教師になっていなければいけないけれども、あなた方は、ね、まだ、ね、御言葉の、その初心者の教えにとどまったままだって、あなた方は硬い食物を食べられない、相変わらず、ね、もう赤ちゃんがおっぱい飲むかのようなそんな、ね、乳ばっかりを飲んでいる。それに対してパウロは叱責をしておられます。いつまでも、ね、同じところにとどまって信仰の処方を学んでいる、ね、これは違うんですね。パウロはただこの一時に励んでいる、ね、後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に見せてくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っている。アメン。後ろのものを振り向いているならば、いつまでたっても前に進めませんし、また、ね、成長するどころか後退してしまうんですね。この地上の歩みは、ね、本当に前に向かって前進し続けている歩みをずっと続けているようなものです、ね、出エジプトの民、ね、エジプトから脱出しました、ね、アラノを渡っております。そして、ね、彼らはやがて、カナン、約束の地に入るんですけども、この地上の歩みはですね、本当に止めてはならない歩みです、ね、何を止めてはならないか、ね、イエス・キリストに向かって歩む歩みを止めてはならないんです。私たちこの地上においては肉体に、ね、罪の棘が刺さっておりますから、ですからこの罪との戦いは生涯つきまとうものです、ね、何歳になったら、ね、もうこの、ね、罪の棘は抜かれるんだ、これは一切ないんですね。生涯刺さりっぱなしなんです。ですからこの罪との戦いは私たちは生涯続けていくものです、ね、まだ生涯続けていくべきもの、それは、ね、前のものに向かって進んでいくこと、ね、それはキリストであり、ね、また天です、天国です。後ろのものを忘れ下向きに前のものに向かって進み、ね、後ろのもの、それは罪の性質、また世のもの、そして、ね、以前のその邪悪な行いですね。皆さんが、ね、例えばもし、ね、昔タバコを吸っていたけどタバコをやめた、でそれで、ね、前進し続けていく、ね、もう食べる食事がどんどん美味しくなった、ね、肺もきれいになった、ね、長距離走を走れるようになった、どんどん前に向かって進んでいくんですけども、ね、後ろを振り返ってタバコを懐かしいんで再び吸ってしまうならば、また、ね、やめられなく、もっと強烈にやめられなくなって、ね、あれだけ頑張ってやめたのにでも自分はダメだったというそのダメさ加減が、ね、より強力に反抗されて、もっとやめるのが抜け出すのが大変になってしまう、ね、後退ですね。信仰における後退、もう何もタバコに限ったことではありません。世のものに懐かしんで振り向いてしまうならばどうなるか、ね、あのロトのその家族、ソドムというあの罪深い町、ね、そこからもう、ね、後ろを振り向かずにただひたすら逃げなさい、ただ走り続けなさいと見つかりから、ね、ロトの家族は言われました。でそれで、ね、ロトはもう本当に大急ぎで逃げていくんですけども、でもそのロトの妻は後ろを振り向いてしまいました。後ろを振り向いてじっと見つめてしまいました。ところ、ね、そこで潮の柱になってしまいました。そこで潮の柱になったまま、ね、そこに置いてけぼりにされて、そしてロトと、ね、その娘たちは、ね、前に向かって進んでいきました。皆さん、滅ぼすべき罪の性質、それらは振り向いてはならないんです。その滅んでいくべきものをじっと見つめてそれにとどまろうとするならばもう滅びが待ってるんです、ね、そんなに昔のもの、後ろのものが、ね、この好きで後ろを見るならば、ね、そのロトの妻がそこで潮の柱になってもうずっとそれを見つめたまんま固まってしまったように、また、ね、出エジプトをしたはずの民がエジプトを懐かしんでエジプトに帰りたい、ね、エジプトには魚が、あ、肉があった、ね、エジプトはタダでスイカとかニンニクとかニラが食べられた、ね、そういうのを、ね、振り向いてしまうならば その、ね、振り向いた人々はみんな荒野で屍となってエジプトを見つめたまんまそこで置いてけぼりにされてしまった。皆さん、あ、ただではないですね。息子を殺したと、ね、言っておりますね、ですからただではないんです。息子娘たちの値を払って、ね、まあ、お金は払わなかったかもしれないけれども、それを払って、ね、肉を食べ、ね、ニラを食べ、ニンニクを食べていた。本当に愚かなことを思い出して、ね、そういうふうにもうそういう臭いものをですね、世のものはもうそういったものは思い出さなくて、むしろ、ね、約束の地、父と蜜の流れる地、ね、そちらの方を向かって進んでいくべきなんです。
少なくてもですね、この時代の人たちはね、エジプトのあのスイカだとかね、美味しいものだとか、それが食べたいと言っちゃいけないですよ。エジプトの地にそのまま住み続くためには、息子が生まれるたびにナイル川に投げなければならない。で、その息子を生まれたら投げる代わりに、ね、そういった肉や、ね、肉の釜のそばで肉を焼いて主人にあげ、自分も食べることができたわけなんですね。だからこの食欲というものは、人間は時に恐ろしく、自分たちがこれを食べ続けるために払わなければならないその値までも忘れてしまって、その味が忘れられずにエジプトに帰りたいということを言ったんですね。だからそういった人々が自分の子供の命をね、あだいとして差し出してエジプトの好物を食べたいと思って行った人々が荒野において滅びていくのは当然だと思います。
ですから命に向かうその歩み営み、ね、それは以前のもの、ね、それに振り向いてしまう、その罪の喜び、罪の楽しみ、ね、確かにあるでしょう、ね、皆さんも、ね、怠けることは、まあ、楽でいいかもしれないですけど、でも怠けを、ね、3日続け10日続けていくならば、心の内にある感覚が芽生えてくるはずです。このままではでいいんだろうかという、ね、自分自身に対する問いかけ、そして周りからの目線もまたあります、ね。周りの人々はみんな、ね、もう50歩100歩とどんどん前に進んでいってる。それに聞かず自分は、ね、全然進んでいない。でもまだ怠けていたい、ね、そしたらどんどんどんどん積み重なっていってしまうんです、ね、あえその向こうとの距離が、ね、信仰の、兄弟姉妹たち、信仰の兄弟姉妹たちがどんどん先へ進んでいるけれども、ね、もうその距離がどんどん遠くなっていってしまい、そのもう本当にそのギャップが重く重くのしかかっていってしまう。罪の楽しみ、ね、罪の喜び、これは、ね、儚いものなんです、ね、それを続けていくならばどんどんですね、それに耐え難い何か恐ろしいものがどんどん積み上がっていく、ね、その感覚皆さんも、ね、よくご存知かと思います。皆さんはですから本当に、ね、前へ前へと進んでいかなくてはならないんです、ね、この信仰の歩み、これは続けていくべきなんです。で、ヘブル人の手紙の6章の方にも書いてあります。ヘブル書の6章のここにもですね、本当に以前のそういう幼稚なまた、子供のようなそういう性質はどんどん後にしましょう、進んでいきましょうということが書いてあります。ヘブル書の6章の1節から、3節まで。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど、基礎的なことやを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば私たちはそうすべきです。アメン、ね、この3節のところ、神がお許しになるならば、 私たちはそうすべきですと書いてあるんですけど、ね、神がお許しになるならばこの成熟へと進むことになるでしょう。これが、原文直訳です。神様がお許しになるならばこの成熟へと進むことになるでしょう、ね、ですから、ね、ある人は、ね、イエス様の教えを受けた、信じた、救われた、ね、罪からの清めを受けた、また、ね、天国の切符を手に入れた、ね、そこに留まり続けて2年3年、ね、していても全然つまんないんですね。この向こう側は何なのっていうところで、ね、その向こう側が分からずにただ、ね、ひたすら日曜日の説教というところにおいて、ね、もうあなた許されてます、愛されてました、ね、罪がないんです、ね、そういう、基本にばっかりとどまっていったら全然キリスト者としての成熟が見られない。ですから私たちは成熟へと向かって、ね、進んでいくべきなんです。むしろ、ね、後ろのものを振り向いてしまうならば、ね、どうなるか、それが、この4節以降の ところに書いてあります。後ろのもの、すなわち、ね、罪の性質、サタンの性質、ね、そういったものを、ね、後ろを振り返ってそちらの方に向かうとするならば、ね、恐ろしいことが待っています。4節から、一度光を受けて天からの賜物の味を知り聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力を味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし茨やアザミなどを生えさせるなら無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます、ね、ですからもう一度イエス様にあって救われた、光を受けた、救われて神様の素晴らしい言葉を味わった、ね、永遠に来る、ね、栄光、それを味わった、その上でしかも、ね、堕落してしまうなら、ね、この堕落、ギリシャ語ではパラピプト、ね、そばに落ちる、要するに脇にそれる、あるいは教えを捨てる、ね、そういう意味ですね。パラピプト、ね、脇へそれるとか、ね、もう教え、せっかくいただいたものを、ね、脇へ投げ捨てる、ね、そういう、ニュアンスがあります。ですから、ね、もちろんイエス様を信じてから、その後も、ね、罪を犯すということはあるでしょう、ね、イエス様を信じてから罪を一度でも犯したら、ね、もうそういう人は救われないとかそういう意味じゃないんです。むしろ、ね、知った上で、救われた上で、そして味わった上でなお、ね、物証のものを、ね、見つめて、ね、ソドムを見つめ、エジプトを見つめ、ね、そういうふうにして、後ろのものを振り向くならば、そういう人は、ね、イエス様をもう一度十字架にかけて恥辱を与えるような人だって。なぜならイエス様はなんで十字架にかかれたか、そういう以前のもの、世のもの、罪に、それらを、ね、打ち壊すため、その束縛から皆さんを解放するためにイエス様は十字架につけられましたね。もう世のこと、罪に属すること、滅びへと向かっていく歩み、そこから救い出すためにイエス様は十字架にかかられて死なれた、そして復活された。ですから、ね、もう世のもの、罪、悪魔、サタンの性質、ね、そうしたものから救われてなお、そっちの、その世のものに、ね、好き好んで戻ろうとする、それを選ぶならば、そういう人はもう一度キリストを、ね、十字架にかけて恥辱を与える人たちです、ね、私たちはですから救われたからには良き実りを結ばせていくために、ね、本当に有用な、ね、主にあって有用な産物をどんどん、ね、生まれさせていくべきであって、ね、この何節に書いてありますね、土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。アメン、ね、皆さんは、ね、土地です。皆さんはその土地の上に主から与えられる恵みの雨、ね、日ごと受けております。恵みの雨、それを日ごと受けておきな、お くならば、ね、どんどん有用な実り、ね、主に喜ばれる、ね、実りをどんどん結ばせていくべきですね。けれども、ね、その土地がせっかく主からの恵みの雨を受けていながら、毎日吸い込んでいながら、しかし、ね、茨やアザミなど、ね、本当に主の、頭を突き刺す茨を生えさせるような、ね、むしろ、ね、その主の恵みに対して恩をあだで返すような、そういう苦々しい実りばっかり結ばせていくならば、ね、ちなみにこの破節のところ、ね、茨やアザミなどを生えさせるなら、ね、これ、まあ現在形が使えていますから、茨やアザミなどを生えさせ続けるならば、ね、それが正しい訳です。ですから、ね、まあ、ちょっとぐらいは、ね、もう罪の精神がポッと出て、ね、時にはもう怒りに浸透してイエス様を突き刺すようなことがあるかもしれないですけども、もうそれを突き刺してしまったということを、ね、悔いて改めて、あ、ごめんなさいして、また、ね、有用な実りを結ぶ方向へと、ね、方向転換して歩んでいくなら、まあ、それはいいんですけども、でも好き好んで、ね、茨やアザミを生えさせて、ね、恵みをの雨を吸い込んでも、あえて、ね、主を突き刺すような苦々しい、ね、そういう茨やアザミを生えさせ続けるなら、それは無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまう、ね、このことになってしまうんです。私たちはですから、本当に以前の性質、罪の性質、悪魔サタンに類すること、それらはもう本当に投げ捨てて進んでいくべきです。皆さんはそれぞれね、すでに到達した地点があるはずです。そして皆さんすでに得たものではないんですね。生涯現役です、ね、ヨシアでさえ年を取ってからもなお、ね、得るべき土地がたくさんあると主から言われました。皆さんもあるんです、ね、まだ獲得していない、ね、あのこと、このこと、それら、ね、本当に信仰を持って祈りつつ前進していくならば、皆さんも、ね、あのカレブが85歳にしてもう40年間ずっと望み続けて、求め続けて祈り続けたあの土地を得たように、皆さんもやがては得ることができるんです。
アーメン。
この地上の歩み、それはね、ずっと歩み続ける歩みであって、止まったり、あるいは後ろを振り向いたり、あるいはね、後ろを見て後ろに進んでいく、これはしてはならないことなんです。どうか皆さんは後ろのものは忘れ、ひたむきに前向きに進んで、そしてキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、そうです、皆さん、キリストから栄冠を勝ち取る、ね、その時に至るまで目標を目指して一心に走ってる、それがこの地上の歩みです。エジプトから出てカナンへと、ね、歩み続ける、その歩みは今皆さんもまだ続いてるんです、ね、ソドムから離れて、ね、その滅びの災いが及ばないところへと進んでいく、ね、罪の棘が刺さっているこの状態の、ね、その罪との戦いはずっと続く戦いです。どうか生涯それを忘れることなく、やめたり後退することなく、目標を目指し、キリストという目標を目指して一心に走り続けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれから皆さんそれぞれが今いただいたことをもとにして、それぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。キリストを信じて罪許されて、そして主よ、呪われたその呪いから解放された、死の呪いから解放されたことに満足せずに、主よ、私たち自身が罪に飲み食いされない尊いものとなられますように、そして勝ち得て余りあることに喜びを感じ、そして主の仰せられた御言葉を守り行うことに喜びを覚えることができますように、主よ、今日私たちが守り行ったとしても、今日の分は今日で主よ終わり、まださらに明日は明日の分をイエスキリストにあって果たしていくことができますように助けてください。今日私たちが受けたこの恵み、受けたこの命、受けたこの許し、受けた その全ての幸いは今日の分です。明日はさらにこの恵みに預かるもの、まだ幸いに預かるもの、守り行い、その命の御言葉の証人と立つことができますように、毎日毎日を主の御前に置いて生産し、毎日毎日を新たに生き、そして主の御前に立つことができますように祝福してください。主を助けてください。
主よ、あなたがヨシアに仰せられたように、どのような年になったとしてもまだ占領すべき土地がたくさん残っている、そしてその残っている土地の明細をあなたは言われ、そしてそこをあなた方で勝ち取っていきなさいと言われました。誠に私たちも本当にこの信仰の戦いは続くものであり、そしてチームワークの戦いです。主よ、あなたがカナンの地の戦いにおいて確かにクマバチを送ってあなたが戦ってくださいました。石を降らせて敵を打ち倒してくださいました。しかしその前にまず私たちの側がその戦いを進み出て、そして戦闘を切っていく、これが私たちの分です。私たちの分をしっかりと果たし、そしてただ何もしない、もう到達したと言って歩みをやめることがないように、罪との戦いにおいてまた出たらさらに息子娘たちに孫たちにそこを引き継がせて、さらに分の勝ち取り得ていく、その戦いを主を続けていくことができますように。その戦いはあなたと共に行くならば決して負けることもなく、また疲れることも耐えむこともないことを感謝いたします。どうかあなたと共なる歩みを私たちはこの生涯続けていき、そして勝ち得て余りある私たち一同でありますように、その祝福の道を今日も教えてくださったことを感謝します。一人一人がその道に豊かに歩んで行き、そしてさらに祝福を、さらに勝ち得て余りある土地を分取り得ていくことができますように、サタンに勝利するものでありますように、どうか一人一人を祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。ハレルヤ。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。ハレルヤ。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アーメン。引き続き御前でそれぞれの祈りを祈りましょう。